さあ、そしてこちらのお話はどうしても福島先生にお尋ねしておきたいところ、
はい、
確かあの何年前かもお尋ねしたところですけれども、
ね、はいはいはい、
赤ちゃんに対してのことですが、
はい、そうですね、
はい、
あのいわゆる出生前診断のお話になるかなというふうに思いますが、はい、前回の多分この番組でお話しさせていただいたのは新型出生前診断の話だと思います、はい、そうですね、今から約3年前ぐらいになりますでしょうかね。
はい、
あの時もですねお話申し上げましたけども、あの出生前診断非常にこれもあの今進歩をしています。ただやはりあの進歩はしてますけども、やはり赤ちゃんの情報をですね、まあ、外側からこう把握するというのは今でもかなり難しいことになってますので、全てが分かるわけではないということもやはりあの3年前とは全く変わってないですね。
はい、実際にその後この3年間で、はい、この出生前診断受けられた方というのはやはり多いんですか？
はい、あのまあ、そこそこはあのもちろんいらっしゃいますけども、うん、やはりあの適応という言い方ですがね、その方にふさわしい検査をやはり選んで受けていただいてますし、まあ、場合によってはあの検査自体も必要ないという場合もありますので、うん、あの皆さんがこう来れば全員受けるというのはもちろんわけではなくて、うん、まあ、必要に応じてですかね、
はい、
そのニーズに応じて、まあ、検査をあの相談しながら選択しているというふうな形になります。
今なんとなくそういうものがあるというのは知っていても、
はい、
まあ、詳しくは分からないなという方のために、
はい、
もう一度ここでその検査診断とはどのようなものなのか教えていただけますか？
は
い、
そうですね、あの、まあ、出生前診断の定義というのは、まあ、胎児や、まあ、場合によっては受精卵ですね、そういった体質をする、まあ、知るための検査というふうに言われています。で、あの前回もお話したかもしれませんが、あの検査にはいくつか種類がありますね。まあ、それはあのニーズに合わせてこう使い分けるんですが、あのよくあの最近妊婦検診であの行われてますけど、はい、超音波画像診断、あの多分受けられた方多いと思うんですが、あれも実は立派な出生前診断なんですね。分かりやすく言いますと、男の子女の子っていうのも実は出生前診断なんですね。ですから、まあ、遺伝学的に見てもですね、
はい、
まあ、それは非常に大事であり、あの注意して扱わなきゃいけない部分なんですが、そういった超音波検査が一つあることと、それから、採血をお母さんの、まあ、採血によって分かる検査、これがあの新型の無侵襲の出生遺伝子検査 NIPT といいますが、そういった検査もあります。その他にあの陽性検査って聞いたことがありますか？
お腹に、
そうですね、お腹の中に、まあ、赤ちゃんいらっしゃいますけど、赤ちゃんの周りには陽水があります、
はい、
陽水を取ることで、まあ、陽水の中には赤ちゃんの細胞がいっぱいありますから、その細胞を分析するっていう話になりますけども、そういったあの陽水検査という検査もありますね。
針を刺すわけですか？
そうですね、あの、まあ、採血をするのとちょっと、まあ、場所は違いますけども、同じように陽水っていう、まあ、お水を取ってきます。まあ、もちろんそれに関わるいろいろな例えばリスクというのももちろんありますので、まあ、それをよくご理解いただき、まあ、検査によって得られる情報がどっちが重いかなというところを考えた上でやりますが、あの非常にあの情報量って多いので、陽水検査を行うことは結局赤ちゃんのまあ遺伝子、まあ、染色体全ては、まあ、ゲノムですかね、分かることになりますから、あの僕たちの世界ではこれを確定的検査と言ってますね。まあ、すでにその染色体あるいは遺伝子含めてあの赤ちゃんのものをそのまま取ってきますので、まあ、それで確定するということ。ところが一方で超音波検査とか、まあ、新型検査も含めてですけども、ある程度のことは分かるけども、本当にそうかどうかというのは分からない部分もありますので、これは非確定的検査というふうに言って区別をしています。
なるほど。じゃあどちらの検査というのはその方 の、
そうですね、まあ、いきなり確定的検査が必要な場合もあるし、いやそこまで必要なくて、まず非確定的検査によって、まあ、本当に陽性検査、いわゆる確定的検査が必要かどうかという振り分けをするという考えもありますので、まあ、そこら辺のところも我々の方 の、 あの外来の方であのご説明して、あの、まあ、一応ご相談を受けてますね。
はい、まあ、あの先生のところではやはりあの患者さんとカウンセリング、
はい、
お話をするということが、
はい、
大きなこの意味を持つようですね。
そうですね、やはりあの非常に遺伝の話をしますと、うん、あの前回もそうですけども、はい、話が非常に複雑になり、ご理解もなかなか難しいところもありますので、まあ、私たちとしては、まあ、遺伝カウンセリングという場を通して正しい遺伝情報を、まあ、共有するというか、我々も勉強させていただくし、もちろんあの相談者の方にもあのそういった情報を提供するということをしながら、結局はどういった、まあ、選択をされるか、まあ、検査をするかしないか、次どうするかということを含めて、あの、まあ、我々が相談を受けながら、最終的にはその相談者である、我々クライアントと言いますが、
はい、
相談者である当事者の方々が、まあ、最初に決めていただくというのが、まあ、遺伝カウンセリングのあり方だというふうに思っています。
はい、この先生のところ岩手医科大学の附属病院では、
はいはい
はい、だいたい遺伝カウンセリングを行う際どういった流れになるんでしょう？まずあの 予約は必要なんですか？
そうですね、まず大事なことは自主的にやっぱりこの相談を受けたいという意識がないとちょっとこの相談を受けることはできません、うん、なぜかというと、はい、最初決定はご自分たちがされるということになりますから、うん、やはり人から言われてきたとかですね、そういうことになりますと最終的決定するときになんかこう決定ができなくなってしまいますから、うん、まずご自分たちが、受けたいというご希望があった場合には、お電話をいただいて、
はい、
岩手医科大学附属病院の臨床遺伝科というふうに交換つないでいただきますと担当の看護師さんに電話が来ますので、
はい、
そのところで、相談の内容どういったご相談をしたいのかということをお伺いし、その上で予約の日を決めていただくような形になっています。
はい、そのカウンセリングの時間というのは、はい、大体どれぐらいの時間？
非常にお話も多岐にわたりますし、うん、場合によってはいろいろなんですが、基本的には最低1時間時間をちゃんと取らせていただいて、しかも我々の外来もそうなんですが、お話を落ち着いて聞けるような環境ですね、もちろんプライバシーをきちんと保たれるような個室の中に我々を含めて複数のメンバーがお相談を乗るような環境を作っておりますので、まずあんまりこう普通の一般的な病院の外来ですとすごく忙しいという印象があると思いますが、こと我々の診療科に関しては非常にゆっくりとした時間を提供するようにはしてますので、
安心しましたね。せっかく予約はしたけれど10分でこうなんとなく返されたわみたいなね、ご消化不良で終わってしまうということはないわけですね。
そうですね、そういったことを含めてやはり予約をしていただくということが非常に大事なので、
声が漏れないというのも大事ですね。
そうですね、やはりそこは非常にお話もしやすいような環境を作ってあげるためには大事かなと思ってます。
はい、臨床遺伝科というふうに電話をかけたときに、はいはい、言っていただければ
間違いなくつながると思います。
つながるということですね、はい、いろいろと2週にわたって伺ってきましたが、遺伝の世界、遺伝医療の最近 の, そのトピックスというところ、
そうですね、ここら辺のところも非常にお伝えしたい内容なんですけども、はい、まず最初にお伝えしたかった内容に関してまず繰り返しますが、
はい、
遺伝情報というのは決して負の情報ではないということもご理解いただいたし、はい、今後非常にご自分たちの健康管理維持に大事だということもご理解いただいております、はい、でそういった流れというのは実は日本ではなくて世界中もどんどん広まってまして、実はこういったお話がございます。今遺伝情報というのはこういった健康管理、
はい、
それからもう一つ個別医科医療の話もしましたね。 ここに違ったこう医療を提供する個別化医療、オーダーメイド、そういった流れが世界中にありますが、アメリカでは、ね、特にですね、そういった話が進んでまして、2015年去年ですかね、1月にオバマ大統領がですね、国を挙げてですね、100万人以上のそういった遺伝情報を集めてですね、そういった個別化医療を推進しようという、メッセージを上げたわけですね。でこれはヨーロッパでも同じような動きがあります。で実はですね、これをご存知かもしれませんが、岩手医科大学もメンバーなんですけども、東北メディカルメガバンクという大きな事業がありまして、そこでもですね、もちろん希望者だけなんですが、ゲノム情報を集めてまして、今後の医療に生かそうという動きがあります。今およそ15万人の方々が、そのゲノムの情報を、エントリーされたということになりますけども、で結局その中で前向きな話をしますと、そういった遺伝情報を解析して、今後の医療、例えば創薬で薬を作るときに役立てようという話になるんですが、一方でですね、先ほども話したかもしれませんが、その情報をいかに扱うかっていうのは難しいというのはご理解ですね。ご自分だけの情報なんですけど、場合によっては家族にも影響したりすることもありますので、それをいかにですね、皆様に還元するかっていうところはよく考えていかなきゃいけないなります。これは言葉ちょっと難しいんですけども、遺伝情報の開封っていう形ですね、皆さんに得た情報を開示するってこと。でこれはやり方を非常に慎重にしなければいけないのは、今言った混乱を起こすもとになります。意味のない情報を開示してそれはどうだというふうになってしまうとやっぱり混乱しますね。だからそういうことをきちんとある仕組みを作った上でお返ししようということを実は現在考えてて、岩手医科大学、先ほど言った東北メディカルメガバンクでは東北大学と岩手医科大学共同で研究をやってますが、今そのまさに遺伝情報をいかに返すかという研究をちょっと始めているということもご紹介したいということですね。であともう一つ検査をするうちに本来の目的でないような遺伝子の変化が分かったりします。例えばある病気を調べたいんだけどっていううちに調べていくうちに違ったものが分かってしまう、これはありますよね。
これ十分考えられますよね。
そうですよね、非常に大変な話なんですが、これは偶発的って言いますか、偶然、見つかった偶発的な所見と言いますか、そういった所見を、見つかった時にどうしようか、 そうですね、これもちゃんと取り決めをしないといけないですね。まあ、もちろんその方にとっては大事な健康に維持するための大事な情報であれば、まあ、もちろんお返しして役に立てていただきたいと思うんですが、まあ、それを本当に知りたいかどうかというのは個々によって違うわけですよね。したがってそういった偶発的な情報を含めた遺伝情報の開封をどのようにするかということの議論が、まあ、今やっと始まったところというふうなことですね。はい、
距離を置いてお話を伺うと素晴らしいことじゃないかと、私は全部知りたいわみたいに思うんですけれども、はいはい、いざとなった時にはまたいろいろな感情も生まれてくるかもしれませんし、
ですね、
本当に慎重に扱わなければいけないことではあるんですね。おっしゃる通りだと思います。
やはりご自分の問題ではなくて、やはりそういった周りの方々に関する影響等々、あるいはもっと言うと社会への影響ということになりますから、ある意味その進めるにあたっては推進はもちろんしなきゃいけないのは多分医療だと思いますが、ただ逆に一歩引き下がって慎重にどう取り扱うということも考えていかなきゃいけないと、この両面のバランスをうまく取りながら今後こういった遺伝医療は進んではないかなというふうに思っています。
はい、